ちょっとマイクチェックしていいですか。
はい、大丈夫です。はい。はい、
もう
あ、はい、デイリーポータル Z ラジオ、こんばんは、進行は石川です。そして編集部から、
はい、工藤です。こんばんは。
こんばんは。そして今日のゲストは、
はい、どうも、大津武村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今いつもラジオ始めて挨拶だけして、うん、次何の話しようか迷うって打ち合わせしてたんですけど、うん、ついついラジオで言えない話になってましたね。
そうね。
ね、節分でしたね。
節分ですね。はい。豆まきはみんなしました。やったかな？
やったかな？
やったかな？
大坪さんやりました。
あ、やりました。ちゃんと。
すごい。
うん、ちゃんと玄関と外に豆を投げました。
鬼役ですか？
いや、なんとなく二人でこう、嫁と二人で投げたみたいな感じですね。うん、さすがにこう、この、檻のあれはやったりはしません。
うん。どんな仲良し夫婦なんて話ですね。
そう、子供がいるならまだしも
ね。そうですよね。のり巻きも食べましたか？
あ、のり巻き食べてないですね。恵方巻き。あ、そうだ、その節分で思い出しましたけど、はい、電禄って豆のメーカーがあるんですけど、はいはいはい、あそこはコンビニでこう豆売ってるわけですけど、はい、毎年鬼のお面をなんか買ったらついてくるんですけど、はい、毎回変なキャラクターなんですよね。
え、そうなんですか？
あのね、今年がね、地デジ鬼。鬼の顔にデジタルって書いてあって、鼻のところにアンテナが張ってあるんですよ。
かなりそれ電波入ってますよね。そうそう。
で、まさにリアルに電波が入ってる感じ。で、去年がエコ鬼。鼻のところはエコマークになってんの。
それ、なんか毎年追い出しちゃいけないものを追い出そうとしてませんか？
なんかそれ新しいものに似てる。
大切にすべきものですよね。
あの、電力のホームページ見れば全部、過去30年分ぐらいになってるんで。デザインが一応、藤尾プロ、赤塚藤尾先生のところなんですよ。
そこはすごいですね。
そう。
ね、アナログの方を追い出さなきゃだ。
そうですよね。
確かにそうだな、うん。うん。いい鬼なんじゃないかっていう。
あ、青鬼、うん、鬼よ。青鬼さん。
うん。泣いた香り的な。
ね、うん、豆は買うんですか？
あ、なんかうちの嫁は買ってきてましたね。僕も豆巻いたの何年ぶりでしょう。何十年ぶりかもしれないですね。そんな最近巻いてます？巻いてますってことはないんだけど。
巻いてないですね。
巻くもんじゃないもんね、そんな。
さっき橋田さんが、友達にもらったって言って豆を配ってて。
おぉ、
まあ、ちょっと一日遅れですけど。なんかあれは、神社の豆？
川崎大師の、
ああ、
じゃないですかね。ツイッターで見たんですけど、僕も。あ、配ってるんだって。
美味しかったですよ。硬くて。
あと結構昨日、いろんな神社でやっぱこう、なんですか、イベント的に豆巻き、配ってるじゃないですか。なんかもう AKB が豆まいた後にライブやったりとか、あと桃色クローバーもまた豆まいてライブとか、なんか本当にこういろんなタレントが出る場になってるのがすごい変だなって感じで面白いですね。ステージとして完全になってる感じが。うん。大桃美代子もいて、豆まいてましたからね。
いいですね、
だなんでっていう。確かに役一番払いたい人ナンバーワンなの間違いないですけど、なんでっていう。
誰かのツイッターで、うん、どっかの千葉の神社で、はい、三輪明宏さんと、うん、春菜愛と、うん、あとね、もう一人誰だっけな、そっち系の、あ、牧原紀之か。
あ、牧原、いたいたいた。
すごいなっていう。
どんなラインナップだっていう、ね、意図的としか思えないっていう。うね、
みんな集まって、あって思ったんですよ、ね。
そう、その選び方が不思議なんですよね。
ね、
昨日、五穀寺で、もうなんかのアイドルの桃色クローバーとか、はい、色々出てたんですけど、それはなんでか、はい、何かその演歌歌手出てたんです。それはなんでかというと、キングレコードが近いんですよね。
ああ、
だからそれ系の歌手がなんか来てたっていう話を言うと、ああ、なるほどなって思ったんですよ。だからその地元のね、
うん、
とのっていう、はいはい、そういうのもわかるんだけど、そんな並びはおかしいですよね、今の並びは。
ちょっとね、なんでしょうか。
うん、
不思議すぎる。あんまり話広げづらい。
はい、いえいえ。
せっかくね、節分の話題で盛り上がって
る。そんな節分で盛り上がるのもおかしいしね。正直に行きましょう。
いや、でもおかしいよ。あのイベントじゃないですか、節分って。うん、だって、うん、まあ、誰か鬼が出てきて、豆を撒いて、
うん、
それで、のり巻き食うんですよね、最近では。
う
ん、
そうだね、恵方巻き。
かなりクレイジーな行事だと思うんですけど、
外人見たらびっくりですね。なんでハロウィンに近いのかな、みたいなね。
うん、
キャンデーの代わりに豆を巻くみたいな。
大坪さんの方、はい、実家の方って、はい、豆って何巻いてました？
なんだろう。普通なんだっけ？
普通は、基本的には大豆ってことになってますよね。
うちも大豆ですね。
はいはい、九州の方で、落花生を巻くって。
千葉じゃなくて。
うん、で、うち北海道も落花生なんですよ。
え、そうなんだ。
うん、だって、拾ってそのまま食べられるし。
まあまあ、そうです。汚くない。
汚くない
し。ピーナッツじゃなくて、殻付きの落花生を。
エコですね。
で、昨日、一昨日かな、宮崎の、 あの関連のイベントやってるところにたまたま行ったら、はいはい、マスに落花生入ってて、
へ
で、その地図にあなたの家では何を巻きますかって大豆落花生2つこうピンがあって、はいはいはい、それでつけるっていうのやってて、まあ、九州の南の方は割とその落花生の方が多くて、で、あの北海道があと、
はいはいはい、
落花生っていう、
北と南だけが、
北と南だけが、
へえ、なんだろう、それは初めて聞きましたね、大豆ばっかりだもんな。
絶対に落花生が合理的だと思うんですけど、
うん、僕は。あとピスタチオとかね。
ピスタチオとかですよね。でもあれピスタチオ踏んだら痛そうですよ、
ね。あ、痛そうだね。鬼は鬼超痛いよ。
ザクッ、痛えっとんがってるところ。
いいね。鬼を追い出しやすい豆って、豆くらいってありそうだね。
それあの年の数だけ豆食べるじゃないですか、
はい、
あれは、うん、あのピーナッツの殻付きの状態で数えるのか
確かに2つ
開けてから
取るのかっていう、
ね、開けてからなんじゃないですかね、
開けてから
です、ね、あでも拾った数だっていう気がするな、
拾った数、
ええ、だからその
そ
拾った状態で1個2個3個って言って拾って食べた気がするから、
あなるほど、そう
たまに1個しか入ってないやつがあるじゃないですか、だからアバウトなんじゃないですかね。
でも結構北海道ってもそういうなんかいわゆる昔ながらの文化って結構あるんですね、なんか後からだから逆に少ないのかぐらい思ってました。
なんかねちょっと変わってますよ、だからあの見よう見まねでやって違ってるみたいな
ああなるほど、懐かしさの挙句にやったらちょっと違うみたいな、あのハワイの人のなんかお正月みたいな感じの
そうなんですよ
ちょっとずれ ブラジルとかね、うん、日系の人の、
あの大晦日の夜におせち料理ガンガン食うんですよね、
はい、年越しそばではなく
そうおせち料理メインですよ、もうほぼ食い尽くすくらいの感じで
なるほどね、
うちの実家だけかもしれないけど
ちょっとでもアメリカンな感じでいいですよね、こう来たらもういいやっていう、うんうん、
できた、だってできてるじゃないですか31日の夕方には、
そうそうそう、
だからもう食べちゃうんですよ、
うん、まあ確かに待つ人も待つぐらいならっていう、うん、食っちゃえっていう、
で蕎麦も食べるっていう、
いいですね、パーティー感覚で、
うんうん、まさにパーティー、親戚一同集まりましたよ、うん、うちなんか、
あそうなんだ、いいな、
楽しかったですけどね、うん、
でメールの今日のお題は、
あそうですね、今日は会社辞めた時の話を皆さんに、
はい、
そうですね、
でねメールがまだね2通しかなんとかしていないんですね、うん、
まだ2通、そんなやっぱり辞めてないのかな、みんな
辞めてないですかね、うん、
みんな終身雇用なのかな、終身雇用派、うん、なのかな、うん、
そうなんですかね、意外と意外ですね、うん、あとまだ学生さんだったりとかね、
あ若い方とかね、会社入ってもないぐらい ね、うっかりすると、
うん、学校辞めたみたいなのもありなんですか、
ありですよ、
そうそうそう、そうね、辞める時の話っていうね、
そうですね、部活とかもいいんです
よ、ね、うん、あそうね、そこまで広げればかなり、
部活辞める時の話面白そうですね、
そうですね、
バイト辞めた時の話とかでもいいですよね、
ああ全然いいですね、
大体店長に迫られるとかそういう感じですかね、
そうそうそうどっちかというと迫られるんだよ
今日ここいる3人はみんな会社辞めた経験が
てます、ね、
そうですね、うんうん、
もうあれですね、記事にはあの僕のインタビューが
そうです
ね、お父さんに1回とか、
うん、そうなんです、
ね、僕結構何回辞めてるのかな、
う
ん、
でもあの1回以外に、うん、もう何回も辞めて
そう2回さ、いやバイトとか、そう、はいはい、なんか長期バイトとか入れると結構いっぱい辞めてますね、
5、6回ぐらい、
うん、
お
なんか1回あのガソリンスタンドでバイトした時に、はい、バールで殴られそうになって、はい、バールじゃない、バールは北の国
からバールのようなもの
そうバール用のもの、うん、あのなんだっけ、あの車のタイヤを外す、
はい、
あのレンチみたいなので
、はいはいはい、で殴られそう、
そうで殴られながら北の国から見たいって
怖いな
思いましたけどね、なんかちょっと気の短い、
うん、先輩かなんか
先輩で、うん、こう威張り腐ってる、はい、ヤンキー上がりみたいな人で、なんか僕のこと気に入らなかったらしくて、
気に入らないで殴りかけられたら嫌ですね、
怖かったですねあれね、びっくりしました、
やめるきっかけなんだろうな、石川君なんか前の会社辞めた、
僕仕事辞めたのは、うん、ニフティに入るからですね、
はいはい、あ理由はねはっきり、はいはいはい、うん、
でもその時は
辞表を出しました、
あいやSE でその時、
うんうん、
で割とまあ残業多かったんで、うん、そのたまたま僕と上司だけ残ってる時があって、はい、その時にちょっと時間いいですかって言って、その場で、
それやっぱ2人になる空間を作るのがやっぱ一番、やっぱ辞める時に一番大変なところだと僕は思うんですよね、それ結構かなりだから自然に、
はいはいはい、
うん、僕なんかまあ記事でも書きましたけど、なんか社長飲みに、あ課長飲みに行きませんかってそこまで4年間行ったこともないのに明らかに怪しいっていう、う
ん、なんかあるなって、
絶対なんかあるなって、 課長ちょっとお話がっていう本当ドラマでしか聞かないようなセリフを初めて言いましたね。
うん、会社辞める話か仲人頼まれるかとか ね、うん、そのくらいしかないですよね。
そうそう、
どっちか
本当そうだよ。
あのいつも編集部とかでも会社で仕事してる時に、うん、鶴下さんってあのマネージャーなんですけど、はいはい、鶴下さんのとこにちょっと時間いいですかって言って出てく人いるじゃないですか、うんうん、あの時毎回僕は辞めんのかなって思って
ドキドキドキドキするっていう、ね、
そのみんなそんな感じじゃないじゃないですか、
ね、言えることだ、いやいや、なんとかの検定とか言えばいいのにちょっとお話があって
意味
深になるよ ね
日に3回ぐらいあるじゃないですか、いろんな人が。
そうね、そうか、辞める話難しいですよね、うん、シチュエーションさえあれば割とすんなりと行く人と、うん、2人きりになってから話、うんうん、で憎い人と、
ね、そうね、うん、二人になってからもね、う
ん、相手にもよりますよね、
確かに、あ、
うん、そんなに受け入れてくれそうな人か、うん、
比較的僕はその前の会社広告代理店だったんですけど、はい、とかより資格みたいなその SE とかは比較的あの転職が多い多分ジャンルの、
そうです、ね、
仕事だと思うんですよ、広告とか SE とかは、うん、はい、まあ、そうじゃないとこは結構ね大変だろうなって感じしますよね、
銀行とか大変なんでしょうね、
ああそうね、
うそうですよね、だってなんかその顧客情報っていうか、うん、そのつながりは持ってますからね、あ、そういうので、
あ、そうですよね、
うん、引き抜かれて辞めるんじゃないかとか、
ね、うん、あ、引き抜きね、あと単純に年数ね、あ、うん、あ、ね、若いうちはまだいい、その情報を持ってるそんなないんでしょ、うん、
はいはいはい、はい、
うん、
そうですよね、だからもう財産そのものですもんね、そうですもんね、人ってね、うん、経営者側からしてみるとものすごい腹立つでしょうね、うん、
あ、そういう意味だと僕辞めるっていうとこまではスムーズだったんですけど、はい、うんうん、で前の仕事がまあ、ニフティのいる系列とちょっと別系列の、ね、はい、うんうん、会社であ
のでその会社の親会社のね、
親会社
の、うん、親会社の、うん、
まあ、むしろライバルぐらい
の、ライバル同士みたいな会社、
パソコン作ってる会社ですよね、
そうですね、うん、あの合併でしたっけ、うん、なんか最近、うん、でだからあの絶対どこ行くんだって言われても口は割らなかった
です、ああそれ行ったらどうなったんだろうね、要はマイクロソフトの人がソニーに行くようなもんで知ってしま
う
か、
そうですね、
ゲームで言えば、
ね、Google に行くみたいな
感じ、ね、はいはいはい、そういうことですよね、うん、確かにそんなでもすごい情報を知ってんのかな気もするけどね、この若さで、
はい、でも辞めるときは、はい、ちょっとよそから声がかかってるんでって言って辞めたんですか、
あ、でその時声かかってるとかいうレベルじゃなくてもう決まってたんで、うんうんうん、だから転職先決めたので、うんうん、そっちに行きますって
、なぬっていう、
でそれどんな会社って言われたらどういうふうに答えたんですか、そこで
なんか文章書いたりと
かぼんやりしてるな、
業種が違うので、うん、まあまあ、そっちの方がやりたいからっていうので、うん、
あ、そうね、全然違うと言いやすいよね、
そうですね、
あの僕もだから辞める時はもう今の仕事作って決まったんで、うん、もうライターになるんでって、どういう記事書くんで、はいはいはい、ちょっと18禁系の記事を書くんですけどみんなポカンとした顔になって、うん、逆に誰も反論しないっていう、
そうだよ、そのくらい飛び抜けた、
そう、飛び抜けた、
おっていうのがあると、
うん、そう、誰も引き止めないっていう、
うん、僕なんかあの留学するって言ってやめたことありますね、海外に
全員としてね、
全く嘘なのに、
うん、そう、飛び抜けるといいっていうのはありますよね、
ずっとしばらく家でのんびりしようって思ってるにもかかわらず、うん、留学するって言って、
うん、そう、でかい嘘ってのは大事ですよね、
そうですね、
うん、
留学とかだともう時期も決まっちゃってるから、うん、今月いっぱいで辞めますとか言いやすいですよね、
とか家庭の事情とかね、親がちょっととか ね、うん、やっぱ知り合いがちょっと最近会社辞めるときに、うん、じゃあまあ、長くやってるバイトがあって辞めたいって話になって、うん、でもそれ辞める、ただ単に辞めたいってだけなんだけど、大した理由もなく、ただなんとなく嫌だから辞めたいってだけなんだけど、でもなんかその理由が作りにくいって話になって、で、結局やっぱその東京に出ていくっていうのはその地方の人だから、東京に出ていくとやっぱ親の介護をしなきゃいけないっていうのが一番、
うん。あ、そうですね。
言い訳としてでかい強いよねって話を知れて。まあ嘘なんだけど、どっちにしても。
長男だからみたいなね、
そうそうそう。
で、ぱったり渋谷で会ったりとかするんですよね。
意外とそうなもんだよね。
言い訳って多分あれですよね、まあ、そういう人の動きの多いような会社の人って、うん、はい、あ、こいつはこれ嘘だなって分かるでしょうね、
まあ経験者ね、うん、見てる人分かるでしょうね、そういうのっていうのは、うんうん、なんとなくなのか、 わかんないようでちゃんとこっちのこうやる気あるかないか見えてるでしょ、ね、その前から。
うん、あ、ラジオで、お、新潟でも節分に巻くのは落花生です。
お、
ミンミーさん。ありがとうございます。
新潟、北海道。うん、
北海道
宮崎。
共通点がないですね。
ないですね。
うん、海沿い確かに。じゃあ東京も湧く、ね、東京も海沿いだよっていう。
まあ、で、ついでですから、ついででって言って、あの、うん、タイミングがいいので、メール読ませてもらいますと、
うんうん、はい、
あの、ミンミさんですね、はい、会社員をしていた頃の話ですが、私を、会社は私が辞めないと判断したのか、仙台営業所勤務を命じました。あ、この人もう辞めないだろうと。その3日後、私は会社に辞めることを伝えました。事例も出ていたので、私の最終勤務地は仙台営業所になりました。仙台、営業所にも仙台にも一度も行ったことがありません。
移転はね、うん、移転というか、A 転なのか分かんないですけど、うん、
やめます。これ、誰か代わりに行ったんですよね、きっとね。
まあね。
一番ドタバタするパターンですね。決まっといて、
うん、ええー、っていう、うん。ちょっと経つとり、あと濁しちゃったパターンですね、うん、完全に。うん、でも確かにね、まあよく言うのが、やっぱり、あの、天気やるとやっぱ家買ったりとか、その大変だってよく話聞くじゃないですか。うん。そういうこと、たまに聞きますもんね。買った途端会社が移ったとか、引っ越した途端移ったとか、よくありますよね、そういう話は。
ありますよね。
うん、で、すげえ大変みたいな、うん。
そうですね。僕そこまでじゃないんですけど、今のとこ引っ越した
時
がちょうど辞めた、辞、
はい、
める直前、うんうんうん、
はいはい。
なんか2、3ヶ月前ぐらいで、ただその場所決めたのが会社に近いからだったんですよ。
ああ、ある。
今の家から前の会社に本当2駅ぐらいで行けるんですけども。うん、で、その前は蒲田に住んでたんですね。蒲田って大森駅の隣なんで。
そうですよね。
で、なんかそのまま住んで転職してれば、
確か
駅で通えた
のに。よかったのにっていう。
わざわざ引っ越した。
遠くなっちゃうっていう、ね。
遠くなった。
うん、
不幸な
不幸、うん、まあまあまあでも、うん、
でも、まあ、言ってもそんな遠くないでしょ、うん、
そこまでじゃないです、うん、それが仙台とかだったらね、
仙台はね、うん、人間関係も一から作らなきゃいけないから大変ですよね、そこに行くと、
うん、大坪さん、あの、自分の事務所の家から結構遠いところですよね。
あ、今はそうですね、はい、
月結構かかってませんか。
1時間、でも前より遠くなっちゃったんですよね、言ってしまえば、うん、家を買ったタイミングで、うん、まあ事務所を作って、まあ一人になったんですけど、うんうん、でも遠い分結構なんだ本読んだりできるか結構いいっちゃいいんですけどね、うん、あとそれこそネタ考えたりとかね、そういう記事とかの、うん、そういう意味ではいいんですけどね、はいはい、
なんで遠くにしたんですか。
ああ、まあ僕今その埼玉の川口というところ住んでるんですけど、はい、なんでしょうね、うーん、
働くのにいいからそっちの
方が。あ、いやー、なんだろう、単純にこう飲み屋が多い方がいいかなっていうのがあって
、うん、あ、いい店いっぱいありますよね。
そうそうそう、赤羽と西川口飲み屋いっぱいで最高じゃんっていう、うん、そういうことが一番違うかな。
そうそう、
意外とそういうとこですね。あと単純に家賃が安いっていう、うんうん、
あ、そっか、事務所が先にあって引っ越した。
そうですそうです、うん、
事務所もでも言っていいですか、
はい、
高田のババアでしたね、
前
ね。
そうなんですよ、
もっと遠くなりましたね、う
ん、高円寺なんで今ちょっと距離が遠くなったんですけど、でもその分家賃が安くなったので、うん、お金の関係でちょっとね、その辺は、うんうん、まあやっぱその物価も変わりますしね、引っ越してね、うんうん、
特に川口って物価安くないですか。
安いですね、なんだ、スーパーのすごい激戦区らしいんですよね、川口とか埼玉の中でも、うん、ちょっと東京とかひっくるめてもそうらしいんですけど、だから本当値段安下げ競争がすごいらしくて、あと最近の、最近やっぱ飲み屋のもすごいですよね。ハイボール99円とか。
あ、そうなんですね、うん、すごいですね。うん、
店によって時間によってビール50円とかありますからね。どんなんだっていうね。
ビール
完全潰し合いですよね。
そうですよね。どっちが死ぬかですね。
先に倒れた方が負けっていう感じの、ラストマンスタンディングルールですかね、完全に。うん、まあ会社はね、辞、うん、めるときは大変ですよね。
うん、僕、まあ、あの、知り合いで、うん、あの、会社、まあ、硬い業種言うとあれなんですけど、硬い会社で、うん、
はいはい、
まあ、小さい会社ですよね、
は
い、まあ、30人とか40人くらいの会社に勤めてて、はいはい、でそこの社長が突然飲食業やりたいって言い出してでその飲食業をやるのに子会社作って、そこの社長に、まあ、引き抜きですよね、引き抜きっていうか、はいはいはい、抜擢されて、
うんうんうん、
で本人としてはいきなり社長なんで、
はいはいはい、
係長くらいだった人が、まあ で断れないじゃないですか、うんうんうん、君社長にするか、
はいはいはい、
で全然畑違いのその人もデザインみたいな仕事したらいきなり、うん、飲食の仕事させられて、うん、
へ
で店オープンさせるまでは、うんうん、まあ、1年くらいかけてこぎつけたんですよ、もう全く素人だから、うん、コンサルタントみたいな人呼んで聞いて、うんうん、店開いて全然客入んなくてでもうちょっとね大変な感じになっちゃって、で気がついたら夜逃げみたいな感じになって、で、まあ、すぐ2日くらいで見つかったんですけど、
その人のせいになっちゃいますからね、
うん、でね、やめましたね、その人ね、かわいそうに、すごいかわいそうな話だなと思って、
ね、
ちょっとその社長の、ね、目に気に入られちゃったばっかりに、
うん、気に入られたこと逆にネガティブになるっていう、
かわいそうだったな、
確かにそう、まあ、その強引な転職は本当かわいそうですね、ね、
本人の意思にない、
うんうん、なんだろう、前僕が取材したあのプロレスラーの人、まあ今結構人気のレスラーの人から聞いた、はい、その人がプロレスラーになったきっかけみたいな話を聞いたときに、
はい、
あ、こういう辞め方もあるんだなって思ったのが、はい、なんか、まあその人がまあちょっと夜のお店に行って、
はい、
そしてなんかちょっと、その帰りになんかすごいちょっと風っぽくなって、ゲホンゲホンみたいな、どうしたのかなと思って、はい、その後になんか、たまたま手元にあったホットドッグプレスを読んだら、はい、今エイズが流行ってるみたいなこと書いてあって、うわ、もしかしてエイズかもって思って、うん、まあその会社員やってたらしくて、うん、あ、もうこんなことになるんだったらもうなんか会社で普通のまっとうな生活とかせずにプロレスラーとかなればよかったって思ったら、まあ、案の定普通の風邪ででもそこまで決めたおかげでもう会社辞めてプロレスラーになるっていうすごくけじめがつけれたみたいな話をしてて、
あ、なんか考えるきっかけになっちゃったわけですね、
死に直面することによって
人間ね、うん、
そういう意味ではね、時々そういうお店に行くのも、ね、うん、人生を見つめる、
あ、うん、あ、僕もでも会社辞めるきっかけは死に直面したなんですよ。
そうそうなんですか、ね、
うん、なんですけど、僕その、まあ、会社辞めるときは営業をやってたんですけど、まあ、車営業し、ぶっちゃけ入れ盛り運転しちゃったんですよね。で、端のトラックと正面衝突したんですよ。
うん、
で、ドーンとぶつかって、やっぱりいわゆるこうスローモーションに見えるみたいな。
はいはいはい。走馬灯が。
そうそうそう、はい、そういうのがあって、それでこう、でも結局全然擦り傷ぐらいで済んで、うん。で、なんか、ああ、やっぱこう人間何やっても死ぬときは死なないときは死なないもんだなって思って、それだったら好きなことやった方がいいかなって思って、まあ、ライターになるみたいなのがあるんですよね。うん。けどそういうけじめは結構死に直面するとみんなこうなんか自分の人生を考えるっていうのは確かにそれはあるなと思いますね。
はいはいはい。うん、メールがね、結構来てるんですけど。
よかったよかった。
落花生の情報ばっかりなんです
よ。
ありがたいですけど、うん、大阪でもね、どっかの神社で落花生撒いてたっていうのが、板さん、ね、
おその
落花生情報と、会社辞めた話、
うん、
あとか学生でバイトもしてないので、ありませんっていうメールとか
いや、なんか入るときみんなウェルカムだけど、辞めるときみんなウェルカムじゃ入んないから、やっぱ言いにくいのは当たり前っちゃ当たり前なんだけどね。
そうですね。
うん、
あと、なんていうんですか、よくして、なんか最初のうちってやっぱりハッピーじゃないですか。
うんうん、
入って仕事し覚えて、ね、周りの人もよく教えてくれて、うんうん、入った瞬間に、あ、これはダメだと思ったら、割とその恩もこっちからのね、こ、うん、
はいはい、
ういう関係もないからあれですけど、一時はこう蜜月だったのが壊れていくっていうのはちょっとね、う
ん、ありますよね。あと学校だったらほら卒業ってパターンがあるからね、
待ってればいつか
逃げ切れるじゃないですかはい、はい、どんな嫌な部活であろうと逃げ切れるけど、ね、社会人は逃げれないからね。
そうですよね、
逃げ切りがありえないからね、うん、60歳とかになりますね、還暦すぎない時ぐらいまでいかないと逃げ切れないからね、
うん
うん、だからその面倒さを振り切るのがやっぱこうね、そこにちょっと僕はロマンを感じて、やっぱこの前それを記事にしたんですけどね。どんな人も勇気を出さないといけない瞬間っていう意味でこうね、会社を辞めるっていうのはいいなっていうテーマでしたんですけどね。うん、やっぱそういう意味でこう恋愛の告白に似てるっていうね。会社を辞めるっていうのは。うん、もういやいやだけど勇気を振り絞らなきゃいけないっていう。
首になったっていう話が
首か、
もうでもその上の人にしてみたら、
うん、
首を言い渡す瞬間っていうのもなんか似たようなもん
な
ん
でしょうね。そうだろうね、そうね、
解雇って
解雇 You are fire みたいな、うん、お前は、まあ、今ねリストラとか実は多いわけじゃないですか、ああいうのとか実はそれは辛いというか嫌ですよね。もし自分に部下がいて、
はい、
お前ちょっと辞めるって言ったらどういうシチュエーションで言いますか。お二人なんかね、この先僕はフリーのライターなんで部下ができることはないですけど、はい、二人だったらやっぱ居酒屋ですか。
そ それでもちょっと居酒屋で言えないですよね、うん、会議室じゃないですかね、やっぱ
り。ああ、ちょっと
居酒屋でちょっと酔った時に行って次の日知らないふりとかされたらたまんないじゃないですか。
そうね、ああそう
か、飲みすぎちゃってっていう何か失礼しましたか、うん、お金払いましたっけみたいな話
だね。そうか、居酒屋ってそうで緩すぎるっていうことはあるね、空気として、ね、うん、
ツイッターの DM とか、うん、お前解雇な、
証拠は残るし。
あ、でもなんか僕の記事のなんかハテナブックマークなんかのやつ見たら、なんかそう、上司に行ったら、あの、うん、ウェブの段階ですからこう書いてくれって言われたっていう話ありましたね、上司に。ウェブのそのなんかその、なんか書く欄があるんでしょうね、会社のイントラネスで。そっから書いてくれって言われたって書いて。俺もう情報減ったくれもねえなって思う。
やめるボタンがあるんですね。
そうそうそう。
やだねボタンみたいな。
そうそうそう。退職の方はこちらって感じ。
こちら。すごいですね、それ、うん。うちの会社にもあるんじゃないですか、そういう文章が一応ね。
あ、まあ、でも最終的にはあるでしょうね。
それ言った後でしょうけどね。うん、いきなりそれ回しても多分。ちょっと回しといたんで承認しといてください。
さらっとね。
すみません、さっきの辞めた、
あ、そう、
クビになった人。
ケンツさん。自分はバイトを辞めるときは就職するときで、その後ずっと同じ会社に勤務しているので、辞めるのに苦労した経験がありませんが、うんうん、そのバイトを一度クビになっています、バイト先での恋愛関係のもつれ的なことで焼け酒を飲んだ挙句、バイト先の、事務所に行きマネージャーと喧嘩してクビになりました。
うん、何の弁護しようがないね。
そこまで派手にやってたらね、
そりゃダメだろうって
心の中にない感じ。
そうですよね。青春
一応そこまで好き放題してやったら首も仕方ないよ。むしろね、
ね、めでたいですよ、ね、
武勇伝の一つとして課題で続いてほしいですね。
ただそのマネージャーが異動になった後、バイト先の、友人の仲介でまた戻りました。
ああ、そうだね。
よく考えると喧嘩していけなくなった場所は何か所かありますって。
ああ、現場。
そういう場所、もう行けない場所ってありますよね。
ああ、それは確かにあるね。
でも辞めたバイト先って基本的に行けないですよね。
顔出しにくいよね。
ああ、
どういう顔してあっていいかみたいな。
そう、うん、なんかね、あの、いい、そこう、例えば、あの、専門学校を卒業して、はい、あの、社会人になりましたんで、バイト辞めますって言うんだったら、うんうんうん、そこの店に行けたりするかもしれないけど、
そう、
ね、そうじゃないとなかなか行けないですよね。
う
ん、
そうですね。
さっき言ったこう卒業的な雰囲気があるならいいじゃないですか、あっちも褒めるかもしれない。そうじゃないとね、やっぱこう顔合わせづらいからね。
僕大学生の時に、うん、あの札幌で大学行ったんですけど、はいはいはい、あそこに朝日ビール園っていうあのジンギスカンを食べるでっかいところがある、はいはいはい、そこでずっとバイトしてたんですよ。で厨房だったんですが、うん、まあこれ言っちゃダメだね、まあ、いろいろ楽しいこといっぱいあってはいはい、はい、で、まあ、辞めて、うん、でもうだからあれが20歳くらいで辞めてで30過ぎて10年ぶりくらいに行ったら、うん、そこの厨房にいた若いその、うん、当時多分大学のバイトだったみたいな子がまだいて、うん、で多分結構マネージャーみたいな感じになってて、まあね、で当然向こうは全然覚えてなくて、僕はもしかしたら誰かいたりしてと思いながら行ったらその人がいて、まあ、特に話しかけもしなかったんですけど、わあすげえなーと思ってびっくりしましたね。
そう、なんか相手が覚えてないって一番辛いじゃない、うんうん、俺、いた、いたって感じで、あの空気がいたたまれないから、あんまこう、過去のところに行きたくないって、うんうん、こっちだけこう過去にこう、なんかね、しがみついてる感じになっちゃうから、
そうですよね、ノスタルジーにした
って。かっこ悪いよ、あれは。うん、いやな、楽しいなって来て、うん、で、俺、こういたんだけどって、へーって言われちゃうみたいな、あのね、空気は嫌だ、うん、本当に、切なすぎる。
そういうのを避けるためにちょっと見てきてっていうサービスがありますので、ね、
あるんだよ
自分で行かない、
う
ん
うん、そうそう自分で行かないっていう、
そうそう、確かにそう、でもそういうの多いよね、確かにあれはね、昔働いてましたとか、ちょっと、
そうですね、
昔食べてましたとか、はいはいはいはい、結構多いですよね、確かにあのコーナーは、
うんうんうん、そうですね、あの昔よく行ってたみたいなね、うん、で、うんうん、で行ってみると、あ、そう誰だっけそれみたいな、
うん、そうそうそう
反応があったりなかったりしますけどね、
いいコーナーですね、
いいコーナーですよ、はい、
僕昔あの、まあ、どことは言わないんですけど、はい、空港でバイトしてて、
おお、
あの空港のゲートの中にあるビールとか出してくれるとこあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そのスタンドでバイトしてたんですけど、
へ、
結構よく行く空港なんですよね、
うん、 よく行く空港。
よく割とよく空港で、なんか未だに、だからそこあんまいい思い出がなくて
行くたびに嫌な思い出。
ね、もうね、大阪行くたびにちょっと。
交通機関は
ですね、そんな感じになりますね。
大阪飛行機で新幹線で行けばいい。
あ、新幹線。
あれで男の人で中で働いてるのってあんまり見ないような気がするんですけど、そうでもない。
そうだ、ほとんどいなかった
ね。ねえ、あ、そうなんだ。
あの、
お？
なんで電気が消えた、うん？
ちなみにすごく電気が消えてみんなでおーっと言いました。
電気が消えました今。
うん。
セキュリティ入ったんじゃないですかね、もしかしてね。うん、
すごい。これ映像で届けられなかったら非常に残念ですね。そ
うそう、今ね、大変なことが起きて、あの、ドリフターズの、うん、あの、オープニングで電気停電になったことがあるじゃないですか。
はいはいはい。
とりあえずドアだけある。ええ。こんなに電気ついてるのに、ね、セキュリティを作動させられてしまうんでしょうかね。うん、ま
あ、そしてラジオでこの説明どうしていいのか。とりあえず、ね、この臨場感全く伝わってこないと思
います。今、暗いです。
暗い部屋でね、うん。
せっかく会議室でラジオやってるのに暗いってね。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、暗い方がなんかね、うん、話して
そうですね、
深夜トークっぽい感じで、
メール読みましょうか、
はい、
結構今ねメールが少し聞き始めて、うん、送ってくださいって言ってる割には全部読めないっていうのがすごいです
いやいやいいですよ、
ラジオネーム少女寺伊太さん、
はい、
工夫されたお名前ですね。
あ、
電気ついたんだ。
よかったよかった。復帰しました。
復帰しました。一回だけ会社辞めたことがあります。
お、
当時バブル絶頂で、設計会社に勤めていたのですが、だいたい月200時間くらいの残業してました。ところが社長から、40時間以上の残業代は出さないと通達があって、不満を持ちながら、働いていました。半年くらい経って会社の人たちと飲みに行った時その話題になり、私は仕事をした分は金が欲しい、他の人は会社のために働くと話が平行線になって、うん、頭に来てその場から飛び出し次の日から会社行かなくなりました
かっけえ。
そのことを家族には話せず、うん、しばらく朝出てからプラプラしてました。当時携帯なんてないので、うん、家族全員が働いていたため、
うん、
あ、昼間会社から連絡が取れず電報で連絡が来て家族にバレ仕方なく社長に辞表を出しに行きました。それでも、絶対辞めさせない、と言って、あ、
辞めさせない、
首に紐をつけてでも連れてくると言っていたのに、辞表を出したら早く関係切りたいと言われてしまいました
へえ、すごいな。
今気になっているのは、うん、その時の喧嘩した時の飲み代を払わずに飛び出したので会計大丈夫だったかということです。
細かい。おお、まあバブル時代だから大丈夫です
ね。
うん、へえ、かっこいいですね。そういうのやってみたいですね。
綺麗綺麗や
め、うん、単価をね、切ってこう、うん、逃げて、まあその後大変なんだけど、そういうことですね。その後手続きは大体たまにそういう人聞くんだけど、結局その後手続きで来なきゃいけないから、
ね、
すごく気まずい顔で来なきゃいけないっていうね。
それが郵送とかで済めばいいんですけどね。
そうそうそう、
ね、なんかあの源泉徴収票もらいに行かなきゃいけなかったとかするんですよね。
まあそうか、すごいな。200時間、まあ、バブルな頃の話ですね。それも含めてね。
200時間ってすごいですよね。
1日何時間、3人もとか。すごいな。
そうですよね。
だって普通、労働時間150とかですよね。
うん、そうですね。
倍以上になります。うん、
でもやっぱ、喧嘩して辞める。意外でもこの前のですよ、あんま記事であんまそういうのなかったな、意外と。
そうですよね。
結構円満な。
うん、
切れててパターンは、
うんうん、
でもその、いや、辞めた後は大変ですよね、本当そういうパターンはね。さっき言ったその、うん、まあ今みたいなこう、違いで、みんなとりあえずうろうろで会社に出ていくふりはしなきゃいけないみたいな。うん、で、公園でこうおにぎり食べるみたいなシチュエーションは。
はいはい、あ、この話してもいいですかね。うちのマネージャーもそういうふうにしてたって言ってましたよね。
言ってましたっけ、そんなこと。
あれ違ったっけ。
ん、
あんまり深く言わない。結構、あの割と本当に聞く話ですよね。うん、公園でプラプラ
プラプラっていう、
うんうん。僕の友達で、それ、まあ、言い出せなかったわけじゃないんだけど、うん、まあ、会社に外出て、やることないから、外出て、
はいはい、
で、ガストに行って、
うん、
で、ポテトとドリンクバー頼んで、で、ずっと一日そこにいて、夕方に帰るみたいな。
うわ、
黙っててもポテト出てくるようになったって
。いつものあれって、あれ感じのようになりになっちゃったっていう。
ポテトでよろしいでしょうかって言われる。相当嫌われてますね、それでも。
でもね、公演前に近くても1ヶ月後にはバレるわけですからね。
まあね、給料入んなくなるわけだからね。
あ、これ面白いですね。
わかりますか。
ラジオネームハイさん、できる限り毎週聞いています。メールは初めてです。ありがとうございます。できる限りでもう十分です、ね、ありがとうございます。私は5年前に会社を辞めたことがあります。普通辞めるときは辞表とか、退職願いを出すというのが一般的だと思いますが、うんうんうん、私が勤めていた会社ではその退職願いのフォーマットが決まっていて、
やっぱり、
その用紙をまず上司経由で人事部からもらわないといけないことになって ました。へー、ハードルちゃんといくつか作っておくんだよね、きっとね。なので私の最初の、退職交渉はまず上司に退職届をくださいというものでした。2週間かけてようやく退職願いの白紙フォーマットを手に入れることができました。中身は一般的なもので、それと一緒に、退職マニュアルというものとたくさんの書類があったのであとは、事務処理に明け暮れたという記憶があります。退職ボタンほどではないですがシステムマチックなものでした。
すごい、ね、
大手メーカー。
あ、でもうちも最終的にはそうでしたね。
その書類もらってみたいな。
あ、そうそう、人事部から、うん、でもそれは辞める前には知らされてなかったんで、
言わないよね。
あ、普通に上司に言うんですけど、結局はなんか人事部から上司系で書
類、そうじゃん、結構あるんだね、まあ、SE 系とか、なんだから ならではなのかな。
じゃあもうみんなもし仕返りにしてたちょっと部長あの例の紙欲しいんですけどって
でもなんかそういう面倒くさいっていうのを間に挟むとさっきやめなくなるって人も絶対あるよ、
はいはい、多分ね。
そうあの理由ははっきりしてる人はいいんだけど、はっきりしてない人はもう面倒くさいからもうでズルズルみたいなパターン絶対あるよね。でこの前なんだっけ、あの取材した人の中 でなんかの社内失業で本書いた方に、なんかちょうどなんかプロジェクトプロジェクトちょうど合間に辞めたっていうふうに言ってたけど、だからそこで面倒くさいを挟むとなんかずるずる次のプロジェクト入っちゃってっていうで辞められなくなるみたいな、絶対そういうパターンあるはずだからね、でも上司に言うっていうのは面倒くさいですからね、
そういうとこね、ハードルをいくつも作って、
それはね、しかも2週間昨日言って2週間っていうね、すごいね、変なスパムメールのなんか登録みたいな、ね。なかなかこう退会させてくれないみたいな、
あの業種にもよるけど、僕前いたの運転士の会社だったけど、僕は、はい、まあ、あのなんか金貸すっていうのあるんですよ。
金貸す、
そう、まず
会社があ
の応募してきた人にお金貸して何年間こう縛る、3年間はその、まあ、3年間いてくれたら弁償の義務をなくすみたいなって、あ、それいいのかなって、それって
怖
っ、怖いですよね。
契約なんで保証金じゃないけど、
でいらないって言えば、まあ、言えるんですけど、ね、こう困ってるからまとまったお金が欲しいじゃないですか。まあ、
そう
ですね。そういうね、アコギなのか何なのか、うまいシステムが。
まあね。
でもなくなるんだったらいいですよね、最終的に。
まあね、そうですよね、
それなくならないで、最後辞めるって言った時に、じゃあ耳揃えて返せって言われるっていうのはちょっときつい、
それはきついけどね、いろいろあんな、そういうのだった
。あの割と力強く辞めた方のメールが、はい、黒板消しクリーナーさん、ありがとうございます。いい名前ですね、よく覚えてますね、そういうものがあったことを。
そうですよね、
グイーンって、ね、機械ですね、心の記憶からすぐ亡くなるもんじゃない、いや、いいお名前ですね、高校卒業後から5年間勤務していたスーパーの出来事です、突如、3日後から違う部門への移動を言い渡されて、かなり理不尽に、前担当者との引き継ぎ期限が 2日間という、驚愕の無理難題を押し付けられ、当然わからないことが多発し、しかし聞ける人もいないという八方塞がりに、若かった勢いもあり、これは無理だと店長に辞めさせてくださいと相談したものの、全く取り合ってもらえず、あまりにも話を聞いてくれないので店長や、他の従業員がいる事務所のパソコンを使い、目の前でワードを使い、退職届を作成し、店長のデスクに叩きつけるように置いて強引に辞めました。これ多分あのあれですね、ワードあの、スーパーのポップとか作ってる
、ね、あ、ポップ体ですかね、
非常に迷惑な辞め方ですが、同じ職場の人からあれは辞めても仕方がないとフォローされました、 で後日なんですが、退職の手続きの際、本社の人事部にどうでもいいけど退職届のタイトルをワードアートにするのはやめなさいと笑われてしまいました。
あの 3D でもいい
けど、まあ、飛び出す退職届けてへえ、それはいいね。
いい話ですね、うん、人生の中で一番勢いのあった思い出です。
確かに、うん、
強調したかったですね、退職、
そこまでして、うん、
そこまでいくとなんか脳内麻薬出まくってんでしょうね、うんうん、
もうそこまでしてやめたかったんだって感じするけどね、うん、
ドッカーンっていう、うん、
そこまで嫌がらせしてっていう、うん、もう立つとり後を濁しまくりじゃないですか、どこかにって、うん、嫌な顔されるの上等ですからね、うんうん、
辞表って何書いてあるんですか、
うん、なんでしょうね。いわゆるほら、一身上の都合によりみたいな言い方は定番で言い方するじゃないですか。
退職させていただきますっていう、
うん。退職させていただきます。あ、具体的に何やるからとか言わないよね。
あ、そっか、あれ手続き書類じゃなくて、うん、あれはその意思を伝えるための
だけのもんです、
ね、手紙みたいなもんなんですか、うん、
なるほど。それこそニフティに入りますもんね。なんかそういうことは書かないですよね、あんま普通ね。手紙だもんね、それね。
はいはい、でかい夢を追い求めるためにね。ビッグになりたい。うん、
それは置き手紙かも。どっちかというと。人間不思議みたいな。うん、そうか。ポップはいいな。
いいですね。お買い得みたいな。うん、
売れてます。
売れてます、
ね。いや、でも本当今後ね、パワーポイントとかでね、こういう映像が出てくると思うよ。課長に説明するために、
ズンって上から落ちてくる。
そうそうそう。
退職届け、ズン。
これだから転職スタイルです。ズンみたいな感じでこう。うん、いろんなフォーマットで、
うん、はは
なんかいますか、
一斉に辞めた人の話、
一斉に辞め
て恐ろしいですね。
メガネ顔さん、
うん、
契約社員だった時部署丸ごと消滅してクビになりました。いわゆる CS 室だったのですが、人員削減のため地方に丸ごと移動することになり、東京の本社にあった部署がなくなることに、カスタマーサポート
サポート
か、うん、カスタマーセンター
センター
センター
サポート S だからサポート
サポート、うん、みたいな、そういう部署なんでしょうね、うん、きっと、ね、
お客さん相
手、ね、よくあの最近はね、そういうの地方に
で作ってるのかね、
ありますけどね、それが、50人くらい一斉解雇だったのでまさに卒業ムードでした。
50人、
確かにね、
50人そ
う、式やってもいいですね、うん、
だからそれは解雇パターン ね、
ね、うん、ただ有給の数の関係で最終出勤日がまちまちで、毎日 2,3 人くらいずついなくなるので、全く惜別感はなかったです、
うん、
5年くらいいた会社にバサバサ切られて面白かったですが、若い時期の一人暮らしだったので、なので良かったと思います、うん、
でも全員やめるのが分かってて、ちょっとずつ減ってるの怖いで、なんかバトルロワイヤルみたいな、うん、あいつ今日いなくなったぜみたいな、
次は誰がみたいな、
次は誰かみたいな、もうやめるのは死ぬのはみんな分かってるみたいな感じの、うん、怖いな、
毎日定時 の、 あのチャイムになったら花束贈呈がもう、うん、毎日毎日ちょっとずつあるんだけど、
すごいね、それが日常って怖いね。
これ花束、最初に辞める人は花束代安くて済むんですけど、最後に辞める人はいっぱい花束を買う。
早い者勝ちな感じだよね。
戦場みたいな感じがかっこいいな。でもなんか僕が辞めた時も、自分が辞めた後、やっぱね、なんかね、辞め癖じゃないですけど、やっぱ辞めたらみんなやっぱどっか考えるんでしょうね。僕ね、5、6人なんか一気に辞めましたもんね。
不思議を切る
感じ。そうそうそう。だから僕の、その前の会社の時、サラリーマンの時の入社が5、6人、6人ぐらい入ったんですよね。その、毎年その会社は1人とか2人しか入れたから、6人とか結構、ちょっと不況の時期に珍しくダーッと入れたんですよ。6人ぐらい。でもそのうち4人辞めましたからね。せっかくいっぱい入れたのにっていう。
で、やめていけばやめていくほど自分の負担が高くなっていくじゃないですか。いろんな悪要素がこ
う
どんどん
どんどん。だから前の人に会うと、会社の人に会うと、いや、大坪が辞めたと、あの人も辞めて、あの人も辞めてみたいな、すげえ俺がなんか悪いことしたみたいなって。
うん、送別会ラッシュになっちゃうんです
よね。そうそうそう
そう。僕、前の会社、ニフティに入る前の会社辞めるときに、はい、こう送別会を開いてもらって、
はい、
そこでね、お客さん、からすごいいい焼酎とかもらってて、すごいまあやってた甲斐があるなみたいな感動して、で飲んだ帰り道その焼酎どっかに忘れてきちゃって、みんなでね、お客さん、お客さんっていうか、そのねとか周りの人たちもみんなでお金出して買ってくれたいいやつをね、丸ごと忘れてきてしまって、
ああそうだ、僕それで僕もその辞めた時に、うん、そのまあ社内の人も何人かその後辞めたんですけど、うん、僕はそのまあお付き合いしてたその会社のなんか課長さんもなんか僕はそのまあ独立するっていう形で、うん、それで感銘を受けて俺は花屋になるって花屋始めたんですよ。1年ぐらい潰れちゃったんですよね。うわだから俺が潰れたからいろんな意味で不幸にしてるから本当申し訳ないみたいな。そこまでそれは煽るつもりなかったのにみたいな。うん、なんかありますかね。
あ、さっきの僕がした話と同じような、知り合いの方が同じような目にあったという、キンキンさん、うん、フィリピンを旅行中に会った人の話ですが、辞めた会社の社長が同じように新しくレストラン経営に手を出し立ち上げにその人が抜擢されました。1年間休まず働いて開店にこぎつけましたが、その後自ら会社を辞めたそうです。
あ、会社は一応開店までやったけども、なんだろう、そういうので逆にその才能が発揮されるってパターンもあるんでしょうけど ね、全く違う業務をやることでっていう、
で多分そういうことができる人って見る目がないと、選んだ社長の見る目がない、
ね、まあそうね、
そうですよね。開店と同時に辞めるとかってもう随分前から、
まあよっぽどだったんだろう、
開店したら辞めようってずっと思ってた
で
しょうね。
そこまで俺の仕事だっていう、
かわいそうですよね。
なんだっけ、前あのなんだっけテレビ番組マネーの虎とかでして、国立ファームって今農業やってるの高橋がなりさんっていう方が、あの人がもともとテリー伊藤の弟子で、ただ映像制作だったんですけど、なんかお前そっち向いてないっつって、なんか北のインド会社、北の武志のやってたカレー屋さんの店長をいきなりやらされて、で最終的にまたビデオ屋に戻ってきたっていうのがあって、でも全部結構、で今は農業っていうすごい振り幅やってて、でもそれどれもやっぱうまくいってるから、まあそれやめたパターンじゃないですけど、それもうまく行く人は行くんだなっていう。
異世界校の話方がまたいましたね。うちの会社の話かと思いましたっていう、ロドリゲスさん、
はいはい、ありがとうございます。
同じ日に10人辞めました。部署ごとなくなるってそういうことなんですね。
いくつぐらいで、ね、それね、なんでしょうね、まあ若いうちなのかな、
先ほどのメガネ顔さんは若い時だったんでよかったって、はいはい、そうですよね、ある程度の年齢になってて、
ね、今はね、でもリストラがあるのかもしれないですけど、30、40でいきなり、ね、お前の部署消滅って言われたら嫌ですよね。解雇なだけで消滅って嫌ですよね。
消滅、ね、会社倒産しちゃう人もいますからね。
まあそうです
ね、まあそうですよね、
僕も前にいた会社で、前の前の前くらいにいた会社で、はいはい、あ、これも会社潰れんなって感じになって辞めたことありますね。
でも最近、だから最近結構まあ出版社が、ちっちゃい出版社潰れたいってパターン多いんですけど、あらへんの話聞いて、見てると面白いのが、党の中の人で意外と気づかないんですよね。大体周りの人から、その外の人から言われて、なんかうちの会社潰れるらしいんですけど本当ですかって中の人に言われて、いやどうなんでしょうね、俺言ったらやっぱりなくなっちゃったみたいな、意外と中の人は気づかないっていう、
そうですよね。例えば、まあ、10人とか20人の会社 で、で経理がおばちゃん一人でやってて、はいはいはい、社長と仲良くてみたいなだと、話伝わってこないですよね、外から聞かないと。
そうなんですよね。
で、特にその出版社みたいに外から物を買って売るみたいな仕事だと、物を下ろしてくれなくなったりとかして、気づく機会あるかもしれないけど、そうじゃないと。
はいはいはい。
そうです
ね。そうですよね。朝会社行ったら潰れてたみたいな話って
結構ありますよね。まあどっか不況だなっていうのは分かっているんだろうけど、そこまでとはっていう感じなんでしょうけどね。ニフティも明日の朝には入り口に一枚の針金が、
ニフティ今日創立記念日なんですよね。
それ最後って一番面白いですね。
25周年機械に、
明日書いたらフィンって書いてある、その下にニフティのロゴの下にフィナール、
フィンってすごいですね。受付に花がいっぱい飾ってあったんですけどね、高い花がね。
デイビーの更新がなくなったら、
まあ、そういうことだなっていう、どうするんでしょうかね、まあ、会社がなくなるってことはあるけど、デイビーがなくなるってことは、ね、可能性としてなくはないじゃないですか。
まあそうですよね、まあ、順番で言えば逆はないでしょう、ね、デイビーは続くだったらびっくりしますよ、
その時どうすればいいですかね。
デイリーポータル最終回、
みんなであのアパートとか借りるんですかね、一部屋、うん、
サーバーとサーバーのある熱い部屋に、ね、みんなで汗だくで、
う
ん、
そして最後最終的に僕たちはソーシャルネットワークっていう映画の、ね、映画化されるんですよきっと
40歳50歳たちが主役の、ね、若くないソーシャルネットワークが、
うん、田中読み物サイトっていう映画ができるんですよね
最後アルファブロガー大賞の優勝でシーンでも終わりです、うんうんうん、授賞式でも、うん、
そう結構終わり近い感じします、ね、アルファブロガー多分10年後は言ってないでしょ
う、ね、あその言葉自体があるかどうかっていう ね、
うん、あるとしたら近いそうですね、うん、
あ退職届について詳しい方からお、あくりさん、本人の意思で退職をするという確認の必要書類です。退職届は
確認、
あの失業保険手続きで自己都合退職か契約満了か会社都合かでいろいろ変わってきます。
なるほどね、どううこ俺私が辞めましたっていう、うん、クビにしたんじゃないよっていうのためのね、
うんうん、そうなんですね。僕でも会社都合にしてもらったことありますよ。
お
あのその前その潰れそうだった会社だった時に、うん、あのもうどう見ても潰れるので事業を出しましたけどこれ会社都合じゃないですかって言って、
うん、
そうそう、それにしてもらったんだったと思うの確か。あのなんか一人こう担当の人つくじゃないですか、うん、担任みたいな人、はいはいはい、その人に相談して
してくれませんって
言ったらしてくれたような気がします。
へ、
状況を調べて、
まあ、確かにこっちもあのその後失業保険とかもらう時のね、うん、あれ変わるから ね、 すぐもらえるか6ヶ月後か、うん、からね、
うん、割とみんな淡々とメールを書いて、うん、
で何通ぐらい来ましたか、結局その
結構ねいっぱい来てますよ、たくさんいただいてます。
もうそんなに心の傷にはなってない
ですね、なってないですね、
みんなね、
うん、なってる人はメールに書けない
まあそうね、本当に重かったらね、
グーって言ってる人は、
うん、今それこそあれで公園にいる人は書けない聞けないし書けない
そう
重すぎて、
う
ん、
今交渉してる人とかいないですかね。
ああ今悩んでる人が ね
みんなでアドバイスしますよ、うん、
まあね、やめ時結局でも自分で切り出さなきゃいけないけどどうしようもないからね、
うんうん、あこれ、しっけとりさん、うん、いつもありがとうございます。新卒で入社した会社を1年半で退職しました、私が退職の意思を伝えようとしたその前日に先輩の退職が発表され、その方の仕事を引き継ぐことになって大変焦りました。それでも一応あの退職願いを書いて、うん、半年後に辞めることを伝え、無事半年後退職しました、うん、でその時に、お別れの品として可愛らしい石鹸を配ったんですが、うんうん、海外では石鹸をプレゼントするというのはお前は汚いという意味で無意識の意識が出てしまったのかなと思いました。
うわ、
そういう意味気をつけなきゃいけないです
ね。ああ、プレゼントとかね。
石鹸配っちゃいけないですね。うん、石鹸、僕なんか引っ越ししてた時に石鹸配ったことありますね。そういう。
うん、お前も綺麗にしろと。
綺麗にしろ。
結構普通定番ちゃんイメージありますけどね。
そうですね、
うん。日常使うもんだから。うん、
あのなんかホームセンター的なところの粗品ってもうカバーかかってるっていうのあるじゃないですか。ああいうの石鹸とか ねありそうですよね、うん、
顔のね、
うん、そうそう顔のやつ、あれたまにこう顔のやつ開けるといい匂いしますよね、
うん、そうホワンと
ホワンと。
でもそのなんか、うん、自分が辞めるとたびに先にやられて一番きついよ ね、
うん、それが、
うん、それはタイミング、うん、そういうそのタイミングが一番確かにきつい、う
ん、およよよってなりますよね、うん、
やられたっていう、うん、やっぱなんとなく雰囲気としてね、続けづらい、うん、続けて出すのはちょっとって後追いみたいに見えちゃうからね。
うん、辞める退職ってあの誰かに雇われてたらですけど、自営業の人が、うんうん、例えば店辞める畳むとか、うん、そういうのって結構、うん、大変なこといっぱいありそうですね。
まあ、常連の人とかにも言わなきゃいけない、
ね、うん、お客さんの
先とか、
うん、お店はそうですね、う
ん。クリーニング屋さんとかどうするんですかね。預かってるものあるじゃないですか。
あ 何日まで取りに行ってくださいっていうんですかね。
そうですよね。
うん、でもコンビニとかもやっぱ棚スカスカになるじゃないですか。
そうそう、どんどん減っていく。あ、うちのコンビニがね、ほんと月末で閉店して、はい、やっぱ1週間前ぐらいからどんどんどんどん、もう仕入れないから、減っていく感じがすごく痛々しくて。
ですよね。
うん。ただファミチキだけが温かいみたいな感じになって、すごい切ない感じになってて。うん、でも今頃、今の時期、アイスなんか誰も食べないわけじゃないですか。そう。アイスがびっしりあって、なんか、周りがないのにみたいな。切ない感じだった。
なんか T シャツとか残ってたりしますよね。
はい、そうそう、いらないものがね。
あの、パンスト半額になってたりとか。なんか、あの、急に出張になった時のヒゲ剃りとか、ああいうのが安く買えますよね、あの時ね。
ナンパ引きとかってね。
あと、エディ使えなくなりますってね、出ますよね。前の日、この日までしか使えませんみたいな。
そうね。でも今言ってたのクリーニングとかそういうのは、ね、飯食うとことかいいじゃないですか、別にね。なくなってもそんな。預く、もう人の物を預かるところとか、レンタル DVD とかね。あ、
そうですよね。
どうすんだろう。
あれ、例えば。
帰ってこねえよみたいな。借りパクしたのかな、みんな。
チェーンの会社のでかいとことかで、例えば、まあ、仮に潰れちゃったら、借りてる CD ってどうすればいいんですかね、DVD って。
どうしてんですかね、あれってね。
そうですよね。
本社に送れとかなん
ですか。
なんかポストだけ置いてたりするじゃないですか。
あ、しばらくは、
うん、あの夜中の時返すあのポスト。
あ、そっか、ツタヤが、うん、僕蒲田に住んだ時に、
はい、
なんか駅ビルの改装でツタヤ一時なくなったんですよ、
うん、
でその時はポストだけありましたね。
あ、やっぱり
ここに返して、うん、はい。コンビニの話が来ましたね。元店長さん。
元店長。元か。
半年前に辞めたコンビニの話です。直営店で店長をしていたのですが、辞める直前に店舗が急遽オーナーさんが決まり、引き渡すことになりました。あ、経営者ではなかったんですね。なるほど、なるほどね。しかし僕は有給消化までまだ出勤日数が数日あったため、所属する店がなくなりました。有給に入るまでの間、いろんな店に連れ回されて、つなぎを着て駐車場のラインをペンキで引いたり、
大変だな、
草むしり掃除を一日中やったりと、なんとも微妙な日々を過ごしました。
ああ、それ楽しそうですね。
うん。楽しそうですよね、
うん。なんか同じ無駄に過ごすならそっちの方がいい感じしますよね。密室に店やるよりは。
普通はこうやって入社した時に何かやること
だよね。そういう下っ端の仕事だもんね。
最後にやるっていい話ですね、ちょっとね。心温まる。
そうね、会社辞めって決まってからその過ごし方って結構ね。
そうですね。
さっきでその引き継ぎとかも絶対やんなきゃいけないし、うん、僕とかが、僕は1月末に辞めたんですよ。
はいはいはい、
で、まあなんでかって単純に12月に、はい、あの、ボーナスもらって辞めようって、
はいはい。
でも12月に仕事が忙しくなるのは分かってるから、うん、まあそれは申し訳ないので一応1月いっぱいにしようとか、そして1月に引き継ぎしようみたいな。うん、はいはい、でも下ら下で、僕、当時その九州で働いてたんですけど、だから東京に家を借りなきゃいけないわけじゃないですよ。東京に来るから。だから成人の日1日だけ東京来て、1日で部屋決めて、慌てて。うん。で、結局、だから有給とか全然消化なしで31日まで仕事しましたね。で、次の日にもう引っ越しみたいな感じの。
はいはいはい、
ライトタバタでした覚えがですね。でまた東京はその1日で引っ越すなんかも東京とかで僕上京もそれまで1回しかしたことなかったんで、
はいはいはい、
大学とかでいればほら、
あ、雰囲気
街とかどこでも分かるけど、うんうん、全然場所も分かんなくて、うんうんうん、エコだって言われてもどこみたいな感じの、うん、とりあえずこのぐらい行けるとか自転車で行けるらしいみたいなんで決めるみたいな、
うん、そう部屋決めるのとかってそうですよね。
ね、うんうん、そういうやっぱり距離が遠いところだとね、
うん、今日、本当はね、上京の、みんなの上京した時の思い出もね、
聞
くしようと思ったんですけどね。うん、で大坪さんはじゃあ、はい、あれですよね、もうなんかつてみたいのあったんですか？
もう、だからその時ライターになるっていう、うん、まあライターの師匠がいるんで、その人のところの、まあ、自分の机1個借りてやるみたいな決まってたんで、
うん、
まあ、それで決まってたんで、そこは結構楽だったんですけどね。
う
ん
う
ん、
あ、じゃあもう、目処は、
そうですね。うん。だからもう働き場所は決まってて、だいたいまあ月いくらぐらい稼げるだろうみたいな感じも決まってたんで、だから、で、まあ、ありがたいことになんかそれまで、給料はものすごい安かったんですけど、前の会社は。うん、まあ、その安かった、違う、手取りが安かったんですけど、うん、その理由の一つ、なんか毎月積み立てをさせられてて、うん、やりたくもないでやってたんですけど、うん、その時逆にそれが良かったっていう、最後積み立てでドーンと来たので。
なるほど、なるほど。
うん。退職金とか出て安い。4年だったらそんなに安いもんだったんですけど、
うん、
当座の資金が。
なるほど、それはいいですね。
うん、 とにかくね金がねないとやっぱ大変ですからね。
そうですね、
引っ越しとかも、うん、
なんかスタートがこうある程度、
うんうん、
こうなんですかいいところからスタートしないと大変じゃないですか、リカバリーするのが。僕も東京に出てきたの割とあんまりなんかこうプランない感じで出てきましたね、うん、プリッと。
え、知り合いとかいたでもなく、
全くですね、
あ、単身特に当てもなく出
てきて、うん、そうそうそう、楽しそうと思って。
だからそうそう、大学からずっといる人だったらなんとなくほら、うん、知り合いも周りにいるだろうし、うん、いいけど本当に会社で出てくる人っていうのは本当にゼロからだからね、
はいはいはい、うん、僕札幌でなんかそのまあ潰れそうになった会社辞めて、うん、でとりあえず仕事もないし、
うん、
僕ずっと小さい頃からタクシーの運転手さんに憧れてたんで、
あ、
ちょっとやってみようと思ってやったらすげえ面白くて、で東京に出てきてやろうって思ってでただ出てきたんですよ。それで、
うん、家は寮とかあるわけじゃなくて、
寮にね住みましたよ最初。
それなるといいですよね、うん、
すっごいとこでしたけどね、うん、アイベアで、
はい、
アイベア話ちょっとまだねちょっとできない感じですけどね、いろいろなそう苦労があって、なんか物を盗まれたりとかね。
うわドラマになりそう、その辺の話。
なんか変こうわけもなく裸で寝てたりとか、そう
さ、あ、まあね、男も完全な男のむさい男子寮でしょ。
本当苦痛でしたね。一刻も早く出たくてすぐ部屋借りて、
はいはい、
1ヶ月くらいでもなんだかんだ言って暮らしたんですよね。
やっぱ1ヶ月嫌になるって相当ですね。
ひどかったですよ本当に。もう会社の寮出て、うん、もう出ますもう出ますって言って。楽しかったですけどね、やっぱ最初に出てきて、
ね、今は逆に寮とかちょっといいなと思いますけどね、うん、楽しそうなイメージだけど、男だしのワイワイと
松屋にで初めてご飯食べて興奮しましたね、うん、なんか話には聞いてて松屋のようなものがあると。あ、
ファーストフードで東京のファーストフードなんかこう、うん、なんかクオリティ感がありますよね。
そうですよね、
うん、あのっていう、
うん、天屋とかも知らなかった
、う
ん、
天屋、そうですね、
天屋ってすごい天ぷらが食べられるんだ
ってそのまんまだっていう、う
ん、石川君は就職で、
僕就職ですね、大学まで大阪にいて、うん、で就職でこっち来たんですけど、うん、でもなんか僕より1年浪人している同級生が大学、
はい、
こっちの大学に来てるっていう人がなんか3人ぐらいいたんで、結構そういうつてでちょっと案内してもらったりとかはしたんで、うん、割と楽でしたね、
うん、あっちこう足場っていうか足がかりがないと、
うん
うん、すげえ大変ですよね。
そうですね、
金もないしそれもないし、やっぱ知り合いもいないし、当時僕はもう結構ネットで知り合いが、あ、ネットで知り合いがいたので、14、15年前で、そうそう、もともと就職するきっかけ、こっちに来るきっかけも、うん、なんか当時個人サイトやってて、そこで知り合ったライターの人となんか仲良くなったというきっかけだったんで、うんうん、で東京来てもやっぱその個人サイトやってる人でなんかその知り合いはいたので、
はいはいはいはい、
会ったことはないけどみたいな、
うん、
その時にタイミング良かったですね、うん、
あ、そういえば僕もネットの知り合いいました、そういえば、
う
ん、引っ越してすぐなんか会いに行った記憶が、
この世代で比較的ちょこちょこいるよね、うんうん、そういうネットつながりっていうのは、
うんうんうん、そうそうそう、そうだそうだ、今度東京に来るんだったらぜひ会いましょうみたいな、
会いましょうみたいな、そうそう、メールやりとりだね、うんうん、
ひたひた、そうだそうだ、なんかちょっといい思い出を思い出しましたね。心細い中で知り合いがいるみたいな。
うん、
あ、もう結構いい時間になってきましたね。
ああ、
あれ、また、この状況物語、また次、まあ、
ちょっと優勝してみたいです
ね。うん、面白い話が。僕も今ちょっと話せなかった状況物語。なんか、なぜ出てこようかと思った本質的な部分が。
お
う、で、そう、だからって次回できるかって言ったら
できない。そう、できるかできない話
って言われたら、ね、ちょっといろいろある話、差し障りがある話がありますけどね。
はい、僕、寮入ったことないんで、リトルの話とか聞きたいですね。
そうですよね。うん、僕もないですね。アパートだけだもんな。
ニフティ寮あるんですよね。なんか去年くらいできた。
ああ、なんか。
あんまりこういう話ってしない方がいいですかね。
まあでも多分調べれば出てくるでしょ、そういうのは。
そんなぐら
いは、
あ、そっか。
完備みたいな。
そういうなんか就職の。
ああ、
ね、そう。就職、ね、うん、陸ナビとかに多分書いてますよ。いくらぐらいなんだろう。
ね、なんか、まあ、多分、あれ、マンション借り上げとか、
まあ、そういう感じなんでしょ、ね。さすがに一個一個、うん、ニフティってこう横に書いてるマンションとか最高。
うん、じゃないですよ、
アイベアとかでもないでしょうしね、
うんうん、アイベア、僕もでもその時はアイベア初めてだったんですけど、うん、まだでもね、うん、20、ん 10?
10年前だから25、6くらいの時で、うん、で60近いおっさんと相部屋になってすごい嫌でしたねあれは。俺の焼酎飲むし
もう飲み合いなん
で、そうそうそう、ひどいよなと思いながら。
ニフティの量はパソコンはネット繋がるんですかね。
ネット繋がるんですかね。
繋がるでしょうね。
すごい木造のボロボロとったの面白いな、うん、
ビッグカメラ行ってどっかの CD ロームもらってきて繋げるのかもしれないで、うん、もしかしたらOCN とかの、
うん、しかも OCN なんだ
そこにあの結構あのポストにインターネットなんとかっていうところから入ってるじゃないですか、開通しましょうって、そういうところに間違えてニフティの量に入れちゃう人もいるんですよね、きっと間違えてっていう、そうか当然知らないだろうが、うん、昔携帯電話当時はポケベルとかの頃 の、はいはい、まだね、うん、そのチラシ配って契約取れたらいくらもらえるみたいなバイトしたことがあって、うん、でそれが、NTT じゃない会社のところで、うん、のやあのポスターを NTT の社員寮に一生懸命配ったことがあって
それはダメだろ、
お店 の、 あの住んでる人にすみません、ここの NTT の社員寮だから配っても意味がないと思いますよって言われて、
うん、まあ契約しねえよ
そうですね、すごい階段で4階くらいまで登ったり降りたりしながら終わった頃に言われて、トロー感が
なんかですね、今日はやっぱ皆さんの普通の仕事話が出ますね、やっぱどうしても ね、このテーマがテーマだけに、
そうね、うん、今日は割と会社の話しました、会社の話ですね、
うん、自分のどうしても経験がベースになります、うんうん、
全然関係ないですけど、明日のあの明日でしたっけ、総集編、
ああ
の、あの大坪さんの写真はあれはインパクトありますね、パスポートの写真、
ああね、あ、
うん、それも見てないです、
そうそうそう、すごいです、お楽しみに、
お楽しみ、
明日の16時更新でしたね、
総集編全体に変ですよね、
うん、面白いと思いますよ、
ね、あの絶対みんなね写真をなんかギリギリどうしようですごく悩んでる感じがするから、ね、そう、使わなかった企画だから写真があるわけがないっていう、ね、根本的にさ撮ってたらやってるんだろうなって話だから、
うん、あと今月はなんかお題が変なんですよね、安藤さんが出した
初恋の味でしたっけ、
そうそう、はい、使わなくていくと初恋の味っていうね、
初恋の味エピソードがね、今回面白いですよみんなのってぜひ読んでもらいたいですね、
そんなね、もう元ないんだから味ってっていう、うん、いやいやそれはみんなどうトンチを聞かせて書いてるかってこと
ですね、ギャグネてる感じですよね、
うん、本当に力作揃いなので
そうそうそう、力作の創作揃いなので
創作揃いなので
そういうなんか苦悩してる感を読み取ってもらえると楽しいですね、うんうん、
そうですね、そうね、
あの録音バージョンで聞いてる方は昨日のね、土曜日の16時の、はいはいはい、この下の下の下あたりに出てるバナーをクリックしてみてください、ね、
うん、はい、というわけで結構いい
時間、もういい時間ですね、はい、
じゃあ告知やっちゃいましょうか、
はい、
はい、まず出入り関係で言うと、今トギャッターまとめ小説という企画をやっております、
はい、あれ面白いですね。
面白い、面白い、ね。見たけど面白かった、あれは。うん、はい、参加しできなかったら悔しかった。
あれまたやりました。僕たち会議やってる、
うん、参加した
い。会議時間やってる間にやって締め切っちゃうんだから。
そうそう、僕間違えてネタ会議の時間に、設定しちゃって、うん、で、しかもどんどん集まってくるから、うん、まあもう締め切らなきゃと思って、会議終わる前に締め切っちゃったんですよね。うん、
一生懸命昼間から 何がいいかなとかこういうのがいいかなとか考えてたのに
嫌いじゃ
なくて、そうだそう、またやってくださいよ、
やりたいですね、あれでもテーマ日替わりでもいいですよね、テーマって、うん、あの素材自体、そうで、あの改めて説明すると、今週の火曜日にみんなでツイッター上で小説の断片一文だけですね、彼は振り返ったとか、はい、なんかあとセリフだったりとかっていうのをツイッター上で集めました、うん、でそれを今募集しているのはそれを組み合わせて、はい、トギャッターっていうツイッターの発言をまとめられるサイトがあるので、うん、そこでまとめて小説にしてくださいと、うん、でそれでその作った小説を募集しております、
うん、点でバラバラなこのフレーズをガガガと組み合わせて物語に
そうですね、
するの作業が、あれ結構面白いですよ、ハマりますよ、
あれはいいよね、
自分のが一番うまいってみんな思ってます
ね俺は一番面白いって思うよね、あれはね、
でね、結構数が出揃ってきたんで、はい、だんだんこの使いやすいフレーズが見えてくるんですよね、
うん、間に挟むとちょうどいいとかね、
そうそうそう、うん、あとこれの後にはこれがぴったりくるみたいなのが見えてくるんで、
あれ多分最終的には美しい一つのストーリーしかできなくなるんじゃないかって
見えて
これで絡まらない、この組み合わせしかないみたいなのが最後できる、
集合地みたいな感じですね、うん、なんでもう一回作った人もぜひもう一回、作ってない人はぜひ一回やってみてください。うん、で、もう一回言うと、トップページの右上の方に、トゥギャッター&、うん、メリポタル Z っていうバナーがあるんで、そこ
を、クリックしてみてください。
で、それと、次が、アルファブロガーアワード。
はい。
何部門でしたっけ、あれ。
何部門でしたっけ、メディア。
メディア部門。
ブログメディア部門。
っていうのにノミネートされました。
おめでとうございます。要するに何か賞をもらえるんですよね。
そうですね。
で欲しいんですよね僕たちね、は
い。欲しいから票を入れろっていう話ですね。はい、
これが2月14日まで投票を受け付けてますね。
はいはいはいはい、はい、
インターネット界のアカデミー賞みたいな
みたいな
感じですね。でそれがなんか投票サイトがあって。はい、投票サイトに行くとボタンが4つついてるんです、
ね、そうなんですね。
で、1つがそこでその場で投票するボタン、
はい、
でもう1つが、ツイッターに投稿するボタン、
はいはい、
でフェイスブックに投稿するボタン、
その前にあるのが、ハテナブックマークの方ですかね。
ハテナブックマークに投稿する、
はい、
でそれを1人で4つやると4票入る、
うん、はい、
皆さんね、お持ちのメディアを
全て、ね、持ってなかったら登録して、
うん、
そうですね、
はい、アカウントいっぱい作ったりした、
うん、これをいくつも作ってる、1人1個ね、ハテブとかフェイスブックとかツイッターとかみんなやろう、
はい、
という
それで今着々とね票をたくさんいただいてるんですけれども、うん、最後の一押し、
最後のお願いでございます、
はい、ございます、
はい、というのと、うん、あとはライターさんの活動がもろもろありましてですね、
はい、
まずはおつはたさんが、大阪梅田ヘップ5で、
はい、
愛の秘密工作室という展示をやっております、うん、それが2月13日まで、
はい、
ですね、うん、この間大阪さん何か言ってました、
うん、
その件に関して
あ盛況だという話を、
あ、
聞きましたね、お近くにお住まいの方は、
うん、はい、
なんか13日って最後の日って多分大坪さんとか、
はい、
あ、お父さんじゃないや、
う
ん、いや、なんだっけ、なんだっけじゃないや、本当こういう時にパッと名前が出てこなくなるのって、
う
ん、
そういう年代ですね、
よくないですよね、マドリズ、マドリズナイトがあるんですよね、
ああ、そうなんですね、
大塚さん、
うん、大塚さん、そう、大塚さん、
大阪で確かに、大阪で、言ってましたね、
そう、確か同じ日だったような気がする、で、あれはもう全部、大山さんとか、
はいはいはい、
おお、
あ、そうだ、
それも告知、でもね、もうソールドアウト。ですよ、多分、
ね、すごいね、
すごいですね、
間取り人気
ね、
さすが、
じゃあ、はい、大阪にもしはるばる行こうと思ってる人は、
はい、
12とか13あたりに行くと、うん、一緒に見られると、
はい、
かもよ、
あでもそれだ
と当日券が出るかは調べてください、
調べ
て、
ま、壁に耳つけて聞いたりとか、ね、はい、アリーナので
、それがありまして、うん、もう一つ、おつはたさん関連で、これは別に告知しろとか言われてないんで、よくわかんないんですけど、うん、川口のメディアセブン、メディアセブンですよね。
そうです、です。
っていうところで、トークショー
公演、トークショーですね。まあ、うん。まあ、トークショー的な感じで、はい、妄想工作についてのなんかトークショーを、はいはいはい、なんかやられるらしいです。
うん、という話を、地元の大坪さんに聞きました。
そういうポスターを見たっていう、うん、
川口埼玉県民ライターからすごく情報を聞くっていう意外と多いっていうね、うん、見た見たっていう
からも来てますしね、
うん、そうそうそう、は
い、であとは、あそれが2月の24日です
24日ですね、
はい、でもう一個2月の24日にイベントがありまして、
はい、
タンデム、
うん、あの
二人羽織バンド
玉置さんと斉藤光弘さんとゲストもいるんですか。
なんかジュニさんが出るってさっき言ってましたよ。どうなることやら。
どうなることやらっていうのが、どこでやるんですかね。
なんかどっかでした。
したな、
忘れちゃったね、うん。どこでしたっけね。
その情報はどこに載ってるんですかね。
うーん。
多分玉木さんの個人サイトとか
出て
るんじゃない
か
な。
ね、まあそろそろなるのかな。
知的標本とか見れば、うん、多分出てると思います。
はい。
もっか中の人が練習中です。
はい。
うん、本人らは立ってるだけです。
立ってるだけです。でそれも2月24日。
24日、同じ日なんで、どちらにしようか。はい、
メディアセブンでも
昼
とかじゃないですか。
メディアセブン確かそうですね、うん、
24日って何かの日でしたっけ。日曜日、
いや多分、あ、夜だ夜だ、平日、あ、平日なんで夜です。
あ、じゃあかぶっちゃってですね、
うん、じゃあ二社択一で、
そうそうそう、川口か、埼玉県民は川口、うん、はい、ライブの人、東京都民はライブ、
はい、はい、はい、で、出入り関係は以上で、はい、あと大坪さん、
ああ、僕もいいんですかね。一応3月7日にロフトプラスワンというところで、18歳以上の人しか来れないイベントがあります。
あの大坪さんのメインワークの方の、
メインワークの方、はい、興味がある方は、はい、検索するなりなんかしてください、はいはい、
これロフトのサイトを見れば、
そうですね、ロフトプラスワンのスケジュールを見れば、
はいはい、3月7日ですね、
はいはい、お暇な方はぜひ、
はい、18歳以上限定ですね、
はい、大人だけ来てください。
これはあれですか、あの ID チェックとかあるんですか。
あ、一応あります。 ID チェックあるんで持ってきてください、うんうん、お願いします。あんまり深いことは言いません。言いません。
そう、北村仁さんも金八イベントやるって言ってたんですよね。それ
、あれって、あ、決まったんですか。
なんかやる、もう取ったっていう話は聞いたけど、まだプラスなんじゃなかったかな。
カルカル、
いや、カルカルじゃ無理ですよね。
オフィシャルじゃないですか。
朝やって
、
朝
やろとか、あのグループのどれか
で、ね、のどれかでなんか深夜やるって言って、で確かに金曜日で僕ラジオ終わってから行けんのかなってすごい心配してる
んだ。そんなファンいるんだよ。まあいるか。
あとで詳しい話聞いときます、はい、やんないかもしれないんだけど。ツイッターで見ただけの話、あとで聞いときます。
ということで告知も以上で、
はい、
はい、じゃあそんな感じですか。言い残したことは、
心残りは
大丈夫ですね。
大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ大坪さん、今日はどうもありがとうございました
。いえ、こちらこそありがとうございます。
また次回、状況話を
何でもやりましょう、はい、やりましょう、
ぜひ、状況物語、はい、
ということで、デイリーポータルZラジオでした。皆さん、おやすみなさい。
さよなら。